Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIZ11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました、生き島ポッドキャスト第308回ということで、MC の石本です、うん。そしてもう一方、この方です、う
ん。グッドアメニティスタジアムです。
あ、
サガントスさん、
ね。はい、そうですね。そうなんです、トスですね。トスは、ちょっといきなり J リーグ情報、じゃあ久しぶりに行きましょうか、ね。
やっぱりそうですよね。そうでしょうね。喋りたくてしょうがないでしょ、
は
い、
そうなんです、喜びさんでですね。はい、うん、まあ、トスの方はですね、はいはい、まあ、ちょっとこの前、長崎に勝ち、そして神戸で引き分けて、はい。それでもう本当にイニエスタ対トーレスで大盛況だったと。
なんか今度なんか、はい、今度が、はい、ちょっと、天下分け目になる。
そうですね、はい。なので、トスに関しては、まあ、なんとかギリギリ残留できそうかなというところですけれども、うんうん、長崎に関しましては、17位以下が決まりました。うんうん、ということで、うん、実は言うと、まあ、自動降格枠というのがありまして、はいはいはいはい、J2 にですね、その2つのうちにもう入ることが決まってしまったと。はいはいはい、普通に考えたらもうこれで降格決定なんですけども、うん、実は言うとまだ降格決定してないというのが。うん、
金利手数料があるんです
か。あ、実は言うと、ジャパネットが裏金を回して、というわけではなくてですね、J2 の1位、2位に、昇格をできる資格がないチームが入った場合は、はい、その枠が1個減らされてしまうということになりますので、うん、そうなると、うん、17位までは残留できると、うん、で17位の柏レイソルと長崎は勝ち点4差、うん、で残り試合数があと3つ残ってるので、うん、だからまあ、柏を抜けば、うん、もしかしたら可能性があるかもしれないと。ただその可能性あるかないかは先に今週末分かってしまう、 それが J2 なんですけども、ね、今ですね J2 ってのは
すごい J2 の情報が来ますよ、
はい、そうですね、はい、ちょっと J2 の話をちょっと熱く語らせていただこうと思うんですけど、今ですね J2 っていうのは1位と2位が J1 に自動昇格できます、はい、で3位から6位までが J1 昇格プレーオフといいまして、うん、3位と6位4位と5位が戦って、うん、それで勝った方が戦って、うん、さらに J1 の16位と最後プレーオフをするというですね、うん、ちょっと余計なのが一つ増えたんですけどもそんなところで今、うん、そのやっぱり2位までに入るっていうところ、うん、そして6位までに入るっていうところ、これがすごく争いになるわけですけども、うん、今1位から7位までですね、はい、ここがぎゅうぎゅう詰めですね。まず
すごいよね。
はい、そうなんです。で実は言うと自動昇格枠どころかですね、まだ優勝すら決まってなくて、うん、で1、2、3、4位にあと1試合の時点で優勝の可能性が残ってるというですね、うん、すごい混戦に、
ね、はい、まあ、最後までわからない、
ね、そうなんですね。なので、で先ほどの長崎の話とちょっと言うと、3位にある町田ゼルビアというチーム、来年からサイバーエージェントの傘下に入るチーム、そうなんです。で、来年から東京町田 FC という名前に変わるという話らしいんですけど、まあもう正直ここは大金持ちになると思います、来年からですね。
そうよね、
はい、間違いなくそうなんです。
東京町田間、
はい、
町田微妙な
ラインだね。そうなんですよね。で、最初はですね、多分なんか噂によるとベルディに行ったっていう話なんですけど、はいはいはい、ベルディ緑色だし、サイバーエージェントといえば緑ですしっていうところなんですけど、はいはい、そこはなんかどうもうまく俺が行かなかったみたいで。
町田市街局番神奈川県
と
同じ
じゃないですか。そうなんですよ、04
ですもんね、確かにね。隣高川
県。なるほど、なるほど。でその町田が2位に入ると枠が1個ですね、うん、昇格権利を持ってないチーム、施設基準とかですね、うん、そういうの持ってないので、うん、長崎は17位でも残留できるって話なんですけども、うんうんうん、そうはさせまいと、うん、
そうだね、
長崎には大変申し訳ない、長崎の人たちというか J1 の会の人たちはですね、うん、みんな町田を応援してるんですけども、うん、私たちの大分トリニータ、うん、はい、ただいま今 J2 2位、残り1試合を残して1位が松本山が、松本ですね、うんうん、長野県で、勝ち点1差で大分、うん、そして勝ち点なく得失点差で町田が3位、うん、そして4位が、勝ち点2差で三浦和義選手がいる横浜 FC ということで、うんうん、この4チームが優勝の権利を持っていると。
横浜 FC だもん、
ね、そうなんですよね。で、それで、まあ、 大分トリニータの話だけをさせていただくとですね、はい、松本が、まあ、あの勝とうが負けようが大分が勝てばですね、うん、3位の町田とはさっき得失点差一緒っていう、町田も勝ったらまた勝ち点が並ぶんですけども、うん、得失点差が随分開いてるので、うん、まあ逆転されることはないだろうということで、大分は勝てば事実上2位以内は決定、ね、松本が引き分け負けでこけてくれたら優勝もっていうような、うん、そんな位置におります、はい、うん、ということでということなので、うん、当然ですね、はい、あのやっぱり昇格がもう大分はかなり濃厚な状態ですけども、うん、引き分け負けだと困るというような状態、うんうん、こんな状況をやっぱ見過ごせるわけにはいかないと、うん、はい、でまあ最終節ですね、はい、まあ松本はホームでやりますと、町田もホームでやりますとか、
そう、大分もホームですよね、
大分はですね、アウェーなんですよね、はい、で今年の G2 ですね、実を言うと、うん、あの北は山形から南は熊本までというですね、構成になっておりまして、で意外と今年はですね、あの北の方はあまりないんですけども、最終節あの何を残してくれたかですね、 J リーグの日程君とやらがですね、アウェイ山形戦っていう
一番遠いところ、
そうなんです、一番遠いところを残してくれてましてですね、なので11月3週という、あの先ほどですね予報を見たらですね、最低温度が4度になっております、
山形ね、
そうなんですね、はい、というあのスタジアムにですね、ちょっと、はい、あの
屋根はかぶってます、
屋根は、観客席に申し訳ない程度にかかってる感じで、あのブリザードになったらアウトです、
4度だけど体感温度はもっと低いってやつ
ですね、
はい、
そうですね、おそらくですね、はい、あの以前ですね12月の栃木でナイターっていうですね、はい、あのちょっと J リーグにむちゃくちゃなことをされてですねあの足の感覚が最後なくなるっていうですね、
それよりもひどいかもね、
もうおそらくですね、
すごいな、はい、選手も大変ですね、
はい、で4度なのでちょっと天候が週間天気がずれていったら雪が降らないとも限らない、
う
ん、
あ、そうね、
で今週末がですね、11月の17が試合の日、土曜日なんですけども、はいはいはい、去年山形県の初雪がですね、はい、平地の初雪が11月16日というあのデータがありまして、
はい、もしかすると、
もしかするとなんです、だからあの仙台まで行ってレンタカーで山形まで移動する予定なんですけども、
え、そうなんだ、そう、山形って行きにくいね、
あのそうです、実は言うと福岡からあの直通はないんです、
あ、そう、
はい、だから伊丹まで行って山形っていう手はあるんですけども、それがもうあの売り切れてましてですね、
なるほど、
で
ってことはなんか
行く人がいる、なので それもあると思うんですけども、大阪仙台になったら行けるんですよね、
大阪仙台、
はい、で帰りは仙台福岡で帰ってくれるんですよね、
はいはい
はい、はい、っていうような感じになりますので、仙台がハブになっていく感じなんですけども、
そう、ね、大体東北は仙台ハブですもん
ね、そうなんですよね、ただ雪が降った場合、うん、九州人の私がレンタカーで行くとなったらですね、うんうん、ちょっと身の毛もよだつところが、
結構仙台からだと山越えないといけないんじゃない、
はい、1個越えなきゃいけないんですよ ね、ちょっと回ればなんですけども、やっぱりあの東北奥羽山地ですね、 あ、はい、あれをちょっと一、ね、はい、つ どこかを越えなきゃいけないというのがありますので、うんうん、大体まあ1時間ぐらいで着く予定ではあるんですけど、
仙台山形ってそれぐらい
なんですか、そんなもんなんです、1時間20分ぐらいですね、少なくともスタジアム
なんて新幹線とか考えなかったんですか、
新幹線はですね、羽田まで行って新幹線で考えたんですけども、うん、どうしても福岡東京間の土曜の朝の便っていうのがですね結構いっぱいですね、
あ、そうなんだ、
はい、
仙台山形もいっぱい、はい、
仙台山形、うん、
仙台山形ないんだっけ、
は飛行機は当然なくてもう近いんです、
新幹線ないんです、
だから高速バスなんですよね、新幹線直はないです、
直ないんだ、
はい、
東北、郡山で分かれるんだけど、どっかで分かる、
そうですそうですそうです、分かる、なのでそこら辺がいろいろあってですね、ということでレンタカーっていうのが最善だろうということなんですけど、空港から山形までシャトルバスがあるんですよ、
はいはいはい、
ただですね 2,3 時間に1本しか出てないっていうのでちょうど合わないんですよね、時間がですね、はい、というようなですね、ちょっと山形珍道中なんかも来週のポッドキャストではお伝えできるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、
山形で美味しいものを食べて帰ってこれるか、
はい、そうなんですよね、
しょっぱいご飯を食べて帰ってくるのはどっちかですね、
そう、涙を流しながら、まあ、勝っても泣きそうな気がするんです
けど、あ、そうね、うん、
はい、ちなみにその激戦を続ける J2 1位から7位なんですけども、はい、最終節1個前の先週末の試合に関してはですね、うん、もう7チームとも全部勝つというですね、うん、なかなかこんなに揃って勝つことはないんですけども、うん、 ども、コンセンジェイツです。7つ、もうそれだけ、もう7チーム、ちょっと力の入り方が、はい、違うということで、ちなみに6位にアビスパ福岡もありますので、はい、息から近いアビスパ福岡ですね、うん。ここも昇格したら、皆さん、博多で J1 が見れたりしますので、うん、ね、はい。池のサッカー少年とかも見やすいんじゃないかなと。
そうね。
は
い、今年長崎一回くらい見に行きたかった、
ね。そうですね。やっぱ長崎見に行くと、伊佐早だからまたですね、一つ遠いんですよね、ちょっとですね。
いや、この前、トス初めて行ったんですけど、はい、スタジアム。はい。いや、すごく駅から近くて便利ですよね。
はい。もう日本で一番駅近な。
そうね。専用スタジアムだから、はい、結局トラックもないし、はい、すぐ目の前が、はい、ね、コートになって。
そうなんです
よ。すごいいいですよ、
ね。はい。で、かつ、ちょっと余談を言うとですね、うん、もうさっきは余談ばっかりですけど、うん、北九州、
うん、
三国スタジアムっていうところが、
ね、
はい、あそこは、小倉駅の、北口の方ですね、うん、裏側の方にあるので、うん、フェリー乗り場から日本一近い、うん、
なるほど。
フェリー乗り場の横にあるっていうスタジアムなので、四国から来るには最適なんですけども、はいはい、J3 に四国のチームがないというですね、悲しい、
残念ながらね、
話で、はい、というような感じでですね、ちょっとオープニングが、ちょっとどうしても J リーグの話になると熱が入りすぎ、
来週も、はい、来週じゃないか、はい、再来週になるのかな、
来週ですね、
来週、そうです、はい、
来週ですね、ちょっと
トーク、ね、
すごく短い話になる
か、なるかほとんど30分使うから、
そうですね、ちょっとご勘弁いただけたら、また、はい、サッカーの話需要がないとは分かってるんですけど、はい、ついつい入れてしまう、はい、生島ポッドキャストでしたということで、オープニングの方終わりたいと思います。
ポッドキャスト
生島ニュース。
このコーナーは生新聞生新報のニュースと生島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは生島ニュースの方行きたいと思います、うん、まず一つ目なんですけれども、うん、もうこれはニュースもニュースですね、
はい、
はい、生新聞さんの一面にあった広告なんですけれども、うん、
お腹すいた、
はい、今年もよろしくお願いしますと書いております、うん、梅島感謝祭生牛すき焼きしゃぶしゃぶ食べ放題ということで、うん、はい、期間がですね、さっき福山先生とも話したんですけど、今年はなんと1ヶ月間ということで、うん、
すごいよね、
はい、平成30年11月1日。
大丈夫
いかね、今度はお会いした時に聞いてみましょう。
明日会うから聞いてみ
ましょう。あ、そうですか。11月1日木曜日から11月30日金曜日ということで、11月いっぱいずっとということなので、
ね、
今、まあこれが配信されるのは13、14、15ぐらいですけども、はいはい、まだあと2週間残っておりますということ
で。予約でいっぱいなんです
ね。でしょうね。
いつもだって予約取れないですもんね。
そうですね。うん、で、営業時間は17時半から21時半にオーダーストップということで、うん、水曜日が定休日ということで、ことになっております、はいはい、そして、この食べ放題ということですけども、まあこんだけ忙しかったらですね、うん、ちょっともうなんかお高かったりとかですね、うんうん、そういうので絞るところもあるんじゃないかなと思うんですけども、うんうん、食べ放題なんと今年は2コース用意されております。で、上コースですね、
はい、
あ、違う、波コースからいきましょう、うん、波コース、うん、大人男性、うん、2200円、ですよね、本当にですね、はい、で、女性が2000円、中高生は男の子で2000円、女性で1700円、小学生は男女1200円、そしてここは結構ね、粋らしい、いいなと思うので、シルバー男女、70歳以上、1200円。
すごいね。
幼児
ランチだよね。
はい。そうですよね。幼児男女無料ということで。
幼児男女無料、
はい、はい。結構食べますよね。幼児によっては、ね。はい。そして上コース、
うん。
上コースでも男性3000円ということで、
はい。
はい。で、女性が2800円。中高生が男の子2800円、女の子2500円、
うん、
小学生が男女1500円、うん。小学生結構食べますよね。ね、なんか高い肉になったら余計に食べます。
本当、ね。遠慮しようぐらい食べます、ね。
で、シルバー男女同じく70歳以上が1500円、幼児男女無料ということで、うん、はい、波コースでも上コースでもお得ということで、この設定だったらもう波コースじゃなくて上コース頼みたくなりますよね。
すごいよね。
はい、ということで、この梅島さんのですね、食べ放題、うん、もうもしかしたらここで11月ですね、もう2週経ってますけども、うん、宣伝しないでくれっていうぐらい、
もう埋まってるかもしれないですね。
そうですけども、うん、新聞に載った以上はやっぱり言わせていただきます。
はい、 はい、はい。
はい、ということで、梅島さん、これ、もう、 これが終わってからでもですね、うん、もう当然リーズナブルな肉がいっぱい揃ってますので、はいはいはいはい、食べ放題も行って気に入ったらもっともっと他の時にも行っていただいてということで、うん、 ね、そのためにですね、はい、されてるところも当然あると思います、はいはい、生き牛すき焼きしゃぶしゃぶ食べ放題ということで、はい、30日までということなので皆さんこぞって、はい、行っていただけたらなと思います、はい、そして、2つ目のニュースですけども、うん、この一面トップ記事は紹介できないので
そうね、はい、政治は切らないもんね。
そうですね、
正月切るかもね。
あ、そうですね。ちょっと、1年を振り返るなんて番組を、はいはい、ポッドキャストでやってますので、うん、はい、そんな一面も見せながら、はい、というところで、こちらですけども、はい、生き新聞さんの4面になります。うん、浮世絵猫の世界展。これも、はいはいはい、もう、10月末からされてるんですけども、うん、まあ、11月25日までということで、ちょっと紹介したいと思います。うん、一国博物館の第43回特別企画展、うん、浮世絵猫の世界展ということで、10月26日からやっておりますと。うん、で11月25日まで開催してます。入場料は一般300円というところなんですけども、うん、浮世絵猫って言われて最初ですね、全然正直どんなんなのって浮かばなかったんですけども無類の猫好きとして知られる歌川国芳をはじめ江戸時代から近代にかけて活躍した浮世絵師の作品約60点を展示と、うん、で人間にとって最も身近な動物である猫が人間社会に溶け込んで自由気ままに暮らしている姿に夢中になった当時の人々の様子を大衆娯楽である浮世絵を通して紹介しているということで、
60点で結構多い
です、ね、多いですよね。でいつも思うけど結構なかなかなテーマでですね、いろんな展示会やってますけど、そう、どっから集めてきてるんだろうというぐらい、これもうすごくご尽力されてるんじゃないかなと思いますけども、まあ、息でですね、息というか、長崎で猫といえば、やっぱりお曲がり、ですね、はいはいはいはい。お曲がり猫、お曲がり率が日本一の長崎県。そして、なんと、日本で最も早く家猫が入ってきたのは、壱岐ということで、うん、この、10日午後2時、7時からは関連講座、壱岐のお曲がり3、浮世絵の中のお曲がり猫たちという、こういう、公演とかもあったりとかですね。もうこれはもう、すいません、10日なので終わってるんですけども、あとは関連企画として、手ぬぐい、一筆線などの猫グッズ販売コーナーを設置されてる。
あ、ね、はい、にありましたもんね。
そしてこちらですね、興味深いのが千住庵長崎屋のカステラ、うんうん、ニャステラ、聞いたことありますか？ないですよね。僕も初めて聞いたんですけども、216円、ニャステラですね。五の名町の、ゆうかさんがこの企画展のために開発したオリジナルクッキー、ニャッキー、85円の猫スイーツ販売なども行っておりますということで、はい。これ、ちょっとニャッキー、ニャステラを旅に行くだけでもですね、なんかちょっと面白そうかなと思いますし、うん、実際福山先生が明日、ちょっと、一国博物館行かれるということなので、はい、ちょっと来週あたり、この感想を覚えていただき、伺ってみたいなと、はい、はい、思っております。というところで、もう一個ぐらいニュース、ちょっとすごく時間が、うん、ないんですけども、行ってみようかなと思うんですけども、うん、もう一つ、じゃあ、せっかくだったらこれですね、この話をしてみようと思います。一国博物館、先ほど話をしてましたけども、10月の21日、なんと入館者90万人、
なるほど、すごいね、
はい、到達ということで、来られたのはなんとウルトラマラソンに出場するために来られてた3人グループの1人、山本さんという方、呉服店経営の方らしいですけども、はい、50キロのマラソンに出場、3人で来られて3人とも感想を渡し、21日は観光で博物館に寄ったら、なんと、90万人目ということで、息は初めて来ましたと。こんなに立派な博物館があるとは知らなかった、ね、マラソンはきつかったが先ほばらの風景は素晴らしく、はい、沿道の声援や映像の中学生たちと触れ合いができたし、90万人という良い思い出がなかなかこんな思い出ないですよ ね、うん、はい、この方山本さん覚えてますよ。僕は来年は100キロに挑戦したいと笑顔を見せた。これは覚えておきましょう
来年山本さんを探そうって、ね、そうそう
名簿がですね、うん、届いたら、はい、ちょっとウルトラマラソン100キロですね、山本健作さんと書いてます、ね、41歳の方ということで、はい、来年覚えてる方、100歳、100キロの部、40歳以上の部で、山本健作さんという名前を
探して、電話しますよ。
はい、なかったら、これですね、北九州若松区の呉服店というからですね、うん、特定されます
よ。特定されます
よ、ね。はい、ということで、山本さんお待ちしております。はい、はい、というところで、生き島ニュースの方終わりたいと思います。 はい、それではですね、今週も、生き生き情報プラザ通信、名前のタイトルいつもこれだったっけと思いながら話してるんですけども、で、ということで、今回もこの方に登場していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい。岸福岡事務所の若宮です。
はい。よろしくお願いいたします。
最近本
名になってる。はい、もう、僕は本名ばらしてしまった。はい。というところなんですけども、今回はそしたら、若宮さん、今回お知らせしたい内容というものはどのようなものでしょうか。
はい。イベント情報になりますけども、
はい。
始まる、つながる、広がる。
はい。
街角一丁目角フェスという、イベントの紹介になります。
はい。このイベントなんですけども、一丁目と言いますと、どちらの一丁目になりますでしょうか、
はい。渡辺通り一丁目ですね。
はいはいはいはい。
渡辺通り一丁目。
ということは、福岡ですね。
そうです
ね。はい。
ここの、一丁目の地域の商店、
はい、
住民、
はい、
あと地域の企業で働く人が、
はい、
集うグループでですね。
なるほど。
はい。そういった方々が、
はい、
主催といいますか、
はい、
はい。一丁目から始める会という
。なるほど。
会を結成されてありまして、
はい。
そちらの方々が、主催されるイベントになります。
なるほど、なるほど。で、この一丁、今の聞いた限りではですね、その渡辺通り一丁目周辺のなんかイベントなのかなと思うんですけど、うん、ここに何やら息が絡んでくるわけですね。
そうですね。ベースとしてはその音楽だったりですね。
はい。
ご家族で、来てお食事したり、音楽を楽しんだり、いろんなイベントに参加したりということで、楽しんでいただけるイベントになってます。
はい。
なる
ほど。で、そこに息が、どのようにかして絡むわけですね。
はい、そうですね。
はい。
今回はですね、
はい。
息に関係のある、お店に出店していただくようにお願いしてまして、
はい。
まず一つが、洋食とコーヒーの店トロルさん。
はいはい
はい。はい。イキ牛バーガーをですね、
はい、
このイベントで出していただこうということで、
はい。
この日はですね、船にキ
ッ
チンカーを乗せて、
はい、ほうほうほうほう、
はい。キッチンカーをですね、
はい、
イベントの広場で、
はい、
出していただいて、
はい、
イキ牛バーガーを提供してい
ただく。なるほど、なるほど。
ということにしています。
そしたらもう本当に、息の味がそのままっていう形で行くわけですね。
う
ん、
そうですね。
はい、
あったかい、イキ牛バーガーがその場で食べると。
なるほど、なるほど。
いうことになってます。
はい。そして、はい。
もう一つですね。
はい。
イキイキサポートショップ、
はい。
もう50店舗以上今あるんですけども、
はい。
今年になってから、サポートショップに登録してもらいました。
はい。
スポーツバーのミゲットさん
という
ところがありまして、
はい、
役員六つ角にお店ありますけども、
はい
はい、こちらが今生き緑生きの緑を使った
ほうほ
う
ほ
う、バターチキンカレーというのをですね、
ほう
お店の、グランドメニューで、
はい
置いてあるんですけども、
はい、
これを、このイベントに、食べれるように提供しようということで、はい2店舗目はこのミゲットさんがお店を出していただくようになってます。
はい、なかなか生き緑を当該で食べる機会っていうのはなかなかないですよね。
そうですね。
はい。
できるだけこう生きのものを使っていただきたいということで、
はい、
サポートショップの方も
なるほどなるほど。はい。このミゲットさんに関しては若宮さんが足で稼いだというか。
そう。
はい。
足でと言いますか。
はい。
私もちょっとお店に、
はい。
お客として行ってたんですけども。
はい。なんか、はい、ツイッター見てたら若宮さんがバスケをどっかでスポーツバーで見てるってなんか見たんですけど。もしかしてここからと思いながら。
たまに時間があるときには、はい。
なるほど、なるほど。
は
い。そして他にもなんか息にまつわるような、なんかあるみたいなんですけども。
はい。当日私もですね、
はい、
イベントに、
はい、
会場にいます。そして、
うん
はい今このステージですね、ステージイベントがあるんですが、
はい、
まず2時半から、
はい
じゃんけんクイズ大会ということで、
はい、
このクイズ大会に、
はい
息に関するクイズをちょっと、
はい
出題させていただいて、
はい
このクイズ大会のですね、
はい
副賞として、博多行き館のジェットフィルの乗船券、
はい、ほうほうほうほう
これをペアで2組
はい、
はい、提供するようにしてます。
はい、
なる
ほど。
往復ですよね、
はい、そうですね、
はい、片道切符みたいな
でところでまだ日にちを言ってないです。
あ、そうですね、はい、あ、それとも、ね、もう一つなんかありますよね、うん、
はい、はい、このステージイベントの最後のですね、
はい
大抽選会というのを、
はい、
午後5時半からあります、はい、こちらの方の、まあ、特賞ということで、
はい、
壱岐の宿泊付き、旅行券、
はいはいはい、ペアイ、これも宿泊付き、はい、旅行券、そしたらもうあの船代とかも含まれてるわけですかね。
そうですね、
はい、
僕のジェットホイール、
はい、
そして、お泊まりになるホテルの、
はい、
バック2食付き、
はいはいはいはい、はい、
こちらを、ペアで一組
なるほどなるほど、
はい、提供するようにしてます。
繰り返しますと、2時半ですね、じゃんけん、じゃんけん大会、クイズ大会があって、このクイズ大会の方でまず往復券がもらえるわけですね。
そうですね、
はい、で5時半から17時半からある大抽選会でこの宿泊券というのがあるわけですね。
はい、そうです。
ちなみにこのクイズ大会ですけども、もうどのようなクイズを出すとかは、は
い、そうですね、
はい、
あまり最初から難しすぎてもあれなので、
はい、
まあ初めはその駅に関する、
はいはい、
簡単なクイズから、
うん、はい、
で後半になればなるほどちょっと、はい、難しい、
なるほど、
中には出題する予定にしてます。
ここはですよ、若宮さんに一気に甘えますけども、生き、はい、島ポッドキャストを聞いた人がですね、
うん、
だけにはちょっと傾向と対策なんか、はい、
そうですね、まあ、
はい、
出題するのはできるだけポピュラーな観光地だったり、
はい、
まあ、皆さんが大体知ってるであろうと思うような、
はい、
そうですね、スポットを中心に
出して、はい、なるほど、
あまりマイナーなところは、はい、
なるほど、
あの岩は出ますか、あの岩
そうですね、あの岩とか、
はい、あの岩とか、はい、
あの神社とか、
はい、そうですね、
なるほどちょっと言葉に濁されましたね、はい、というところでなんですけども、こちらのイベントの詳細ですね、ちょっと、日時なんかもですけども、他の、なんかその、イベントだったりとかも含めながら、ちょっとご紹介いただけたらなと思うんですけども。
はい。まず、肝心な、日にちと時間、
はい、
そして場所を先にお伝えしたいと思います。
はい。
日にちがですね、11月18日、
はい、
日曜日、今度の日曜日ですね。
はい。
はい、朝の11時から、
はい、
夕方の18時まで。
なるほど。
はい。で、場所が、まあ、電気ビル。
はい。本当、渡辺通り1丁目といえばっていう感じですね。
そうですね。
はい。
まあ、1階の未来広場。
はい。
それと4階のホールでですね、
はい、
音楽のイベント
を。ああ、なるほど、なるほど。
はい。こちらに森口博子さんが。
ほう。福岡ご当地。はい。
なるほど。
はい。3時半から、5時15分の間 です、ね、
はい。
ご出演される中に、
はい、
森口博子さんがいらっしゃいます。はい、ただ事前にこう FM 福岡に申し込みされたお客様を優先案内いたしますので、はい、詳しくはですね、
はい、
主催者の方にお尋ねをしていただきたいと思います。
でこの FM 福岡のホームページに行けばこの会はじゃあ合ってるような感じなわけですね。
そうですね、
はい、
まあ、お問い合わせ先としてはですね、九州電力さんの、
はい、ああなるほど、
はい、広報グループというところがございまして、
はい、
電話番号
092-761、はい、
6381まで、ま
あ、
平日の9時から5時までの間、17時までの間にお問い合わせをいただければと思ってます。
なるほど。
なるほど。
で、行ったら若宮さんにも会えるということで。
そうですね、この日は1日私も、
はい、
はい、この会場に。おります。
はい、そんな若宮さんの今度個人情報を聞こうと思いますけども、
うん、
週末は県民大会でバスケットを出場されたそうですけども、
はい、
はい、成果の方はいかがだったでしょうか。
はい、1回戦はどうにか勝てたんですけど、
おめでとうございます。はい、
ありがとうございます。2回戦は例年優勝候補になってる、
はい、
強豪チームと当たりまして、
はい、
はい、粉砕されて、
ああなるほど、
帰ってまいりました。
はい、でもちろんその後の打ち上げは盛り上がら
そうですね、
はい、
みんなで
若宮さんのバスケといったらもう打ち上げはつきものみたいな感じ、はい、
勝っても負けても打ち上げ、
ね、
は
い、
そうですね、
はい、
は
い、そこの打ち上げでは勝利を収められたということでよろしかったでしょうか。
フォトショップで、
はい、ああ素晴らしい、
素晴らしい、
はい、わかりました。そしたら、こちらのイベント、1丁目角フェスですね。
うん、
18日、今週末ということですので、もし興味のある方はですね、渡辺通り1丁目、はい、電気ビルの方に行っていただけたらなと思っております、はい、ということで、はい、そしたら、若宮さん、また、いろんなイベント情報があったら、お教えいただけたらなと思いますので、
そうですね、
はい。よろしくお願いいたします。はい。
今お話したイベントの内容をですね、はい、明日のうちのブログですね、はい、放火事務所のブログで、
なるほど、
更新しますので、はい、こちら見ていただくともう少し詳しくわかるかもしれません。
わかりました。明日となると、はい、ポッドキャストでは、ちょうど当日ですね。で、ラジオでは、まあ、これ月曜日ですので、まあ、もう投稿されてると思いますので、ぜひ確認いただけたらなとですね。
はい。はい、よろしくお願いします。
はい。わかりました。そしたらじゃあ、若宮さん、毎度毎度ありがとうございます。また何かありましたらよろしくお願いいたします。
はい、こちらの方こそよろしくお願いします。
はい。ということで、失礼させていただきます。
生き島ポッドキャスト。
この番組は、生き島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で、生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。